10月31日今日で10月もおしまいですが、ディスクゴルフの日本チャンピオン、うん、アタスね、
アタス、はい、
はい、がですね、今新たな日本チャンピオンに向けて週1回取り組んでることがあります、うん、それは何か、うん、ズバリリハビリ界の日本チャンピオンになろうと思ってですね、なるほど、はい、リハビリに励んでおりますよ。今週もリハビリ行ってきて、いろんな体の話を聞いて、ああ自分の知識は知ってるつもり、関口博さんはやってましたけど、やってましたよね昔ね、知ってるつもりって番組ね。
え、100人に聞きましたしか知らないです。
100人に聞きました、僕言ってたことあるんですよ。
え、本当ですか。
私のテレビデビューはクイズ100人に聞きましたです、ね、はい、1歳の子です。
へ
え、はい、まあ、知ってるつもりだったんですね、はい、っていう、何話そうとしたか忘れちゃったじゃないかで、その知ってるつもりだったんですけど、これがでもね、本当に肩がと股関節が痛くなくなったら、僕ディスクでかなり我慢してる部分があるんですよ。サイドとか本当はあと20メートルぐらいは絶対投げれるのに、肩が痛いなと思う恐怖心から投げてなかったりとか、アングルもハイザーアングルを作ると痛いのは分かってるんで、自分でできない、 やんなかったとかっていうところの、選手としての可能性がグググググと上手くなる可能性があるなという自分のですね、伸びしろに気づいてしまったんですね。ということで、リハビリ界の日本チャンピオンになりますよ私は。でこれがリハビリが終わった頃にはいつになるか分かりません、年単位かもしれないし。でも十何年痛かった肩が痛くなくなったら、これもうヒャッホーって感じですよ。ということで今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ、
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
さあ、いつから投げてないんですか。
そうですね、日本選手権以来ですかね。
それはもうディスクが嫌いになったんですか。
いやいやいやいやいや、とんでもないです。マックス仕事が忙しくてですね土日は子供の面倒見てるという。
今もワイシャツですもんね。
はい、すいません、はい、ということでですね、
はい、
いきなり今週はですね、
うん、
普通オタが来てるということなので、
お
ちょっとそちらの方に行きたいなと。
お、
準備は OK ですか。
しちゃいましょう、
はい、それでは、今週も普通オタが来ております。
ありがとうございます。
叫びますか。
最近ね、叫ばないんですよ
そうなんですか。
クールビューティーで。
なるほど、はい、じゃあその、
はい、普通タオルレディ
、はい、ありがとうございます。マチャが結婚しちゃったと同時に、
マシャね、
マシャ、マシャなの、
マチャじゃないです。
マチャじゃないんだ、はい、それではこんばんは、いつも楽しく聞かせていただいております。
あ、このパターンは、
まだいきますよ。はい、T2 さんのバッグの中身を知っていたわけではありません、
うん、
キャリア1年半必然のセッティングです。
キャリア1年半、はい、まだ名前が出てこない、
まだ出てこない。そんなプロを夢見る初心者、甘々アドバンス、うん、リスク特性で投げる強 T タイプの厚姫です長いですね前振りがね本当に強、決して強 T タイプではございませんから
こんばんは、厚姫さん、いつもありがとうございます、
はい、すっかり涼しくなりましたね。
ご一緒したんですよ、宇都宮で。
あ、なるほど、はい、44歳、お、一つ下、
うん、
はい、膝、腰が痛みます、 最近私も膝が痛いです、この寒さと
僕も膝と肩と股関節が痛いです
MRI、はい、
今日もリハビリ行ってきました。
お疲れ様です。この寒さと足腰の衰えを言い訳に武将してはいけないと言ってまいりました、うん、清原マンスリースペシャルリスクイノベーション、
ドンドンドンドンドンドンドン、パフパフパフパフ、私も行ってきました。詳しくは Facebook で、
はい、実力が伴っていないのは100も承知でしたが、それでも参加したのはやはり上手くなりたいから。
このモチベーションが人を上手くしますよ。全然グッドですね、
はい、はい、ウルトラロングなコースセッティングで普段ディスタンスドライバーを投げることがないので、うん、1投目の不安は相当なものでした、
うん、
またそれにより全体の進行に支障をきたしてはしまわないか不安と大変申し訳ない気持ちもありながら、経験しないと見えないこともあると自分に言い聞かせて、スタッフの皆様のご好意に甘えて参加させていただきました。
いい人です ね、
ね、
厚姫さんはね、はい、僕こんなこと考えたことないですからね、
はい、コースの想像がつかなかったので、いつものセッティングプラスアルファアンダーのミドルレンジも忍ばせながら挑みました。
うん、いいんじゃないですか、はい、アンダーのミドルレンジね、うん、
感想としましては、ウルトラロングといえどやはりコントロール重視なレイアウトで、うん、低く長く出すことができなかったため、うん、枝をたくさん折る結果となりました。
うん、次の人は楽だったでしょうね。
でも、自分の足りないところを確認する場としては最高で、しっかりと楽しんできました。
うん、
面白い、かっこうまくなくても、
うん、
はい、言っても笑いも感動もありませんので僕の結果は触れません。ただ自分のキャリアで現状の練習量では皆さんに対抗するのは困難で、少しでも差を埋めるため、せめて目の前の一投、うん、次の一投をイメージするよう心がけなくてはいけなかったなと反省しております。
うん、まさにね、はい、今ですよ、いつも私の言ってるように今ですよ、今何をするかってことですね、
はい、ついついぶっ放したくなって自滅しました。
うん、
強気に対して、はい、強気タイプとしてはディスク特性できっちり狙っていかなくてはいけませんでした。
強気、はい、タイプね。
いや、あの、決して強気タイプというタイプはございません。
キーツータイプと強気タイプを
その2通りしかない。はい、スタッフの皆様お世話になりました。そして、T2 さん優勝おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、
今度ご指導くださいと、
はい、ありがとうございます。
はい、
今度ご指導くださいということで、お昼にねちょこっと一緒に回らせてもらったんですよ。
そうなんです、はい、
ちょっといろいろお話しさせながら、まあ、させていただきながらね、
うん、
回らせていただきたんですけど、やっぱりもうやっぱり上手になってますよ、チームさん。
お、
僕言うのはおこがましいんですけど、
はい、
いろいろ考えて投げてらっしゃる方なので、うん、うん、すごく研究熱心なので、
はい、
いいと思いますよ、
はい、
上達が 早いと思いますよ。
うん、
こんな今のスタンスで全然大丈夫だと思います。
はい、
で、まあ、コメントいただいた補足ついでに言いますとですね、
はい、
清原マンスリースペシャルディスクゴルフイノベーションというのはですね、はい、関東オープンの会場清原、うん、日本で有数の難易度だと言われる林間コース清原の、3号緑地のコースでですね、うん、関東オープンよりもはるかに難易度の高い、企画ものですね、うん、今年に2回行われてるぐらいの感じなんですけど、うん、コンセプトとしては公式戦より難しくてロングで難しい、とにかく難易度の高い、うん、でボールゴルフと同じパー設定を狙ったって、今回パー70だったんですけど、
はい、
っていう難しいコースでやりましょうという、うん、コンセプトのコースです。なのでここに挑戦するだけでも、既存の今までのディスクゴルフからちょっと意識が変わるのかなっていう大会で、私はもう毎回お邪魔させていただいて、この大会大好きなので、
はい、
お邪魔させていただいてるんですが、そこでそのウルトラレンジのディスクとかいうのをいっぱい試せたという、
うん、
ことですね、はい、これでも厚姫さん、ちなみに私一緒に回らせていただいたときにお話しさせていただいたんですが、うん、私今回の一番飛ぶディスクですね、ティーバードですね、
うーん、
スピード、まあスピードだけで言えば7のディスクです、
うん、
T3 も7か8だったので、 あのなんだろう、フェアウェイドライバーまでしか使ってないですね。ウルトラレンジ、ロングレンジは、まあ、一投も投げてません、
は
い、詰まるところ今回のは、まあ、私はコントロールを求められる置きどころであるとかコントロールを求められる大会だコースだと認識して投げていたので、不確定要素の強い長いディスクは投げませんでした、
うん、
ちょっと話脱線するんですけど、
はい、
私今まあ週末しか投げてないわけですよ、
うん、
そこで全員に該当しませんよ、またあくまで私個人の話なんですけど、
うん、
確率の高いことをやっていくことがゴルフだと思ってるので、長いディスクは飛びます、うん、ですが制御ができません私は、
うん、
なのでその練習をするなら自分の得意のレンジのディスクの精度を上げていこうっていう考え方で今は練習しています、
うん、
なので手の内を広げるというよりは今持ってる手をもっと伸ばしていこうっていう考え方で今練習してます、うん、全然脱線しちゃってるんですけど、プレイヤーとして伸び盛りの頃はいろんなことに手を出してほしいんです。分からないから自分線を引く必要もないし、うん、いろんなことを挑戦して試してほしいんです、
うん、
その中で失敗してほしいんです。失敗することによって成功の可能性になる失敗なのか成功の確率のない失敗なのかっていうのが分かるから、
うんうん、
その中で自分がどういう選手だっていうタイプを発見していったりとか、例えばパッドスタイルを発見していったりとかっていうところにつなげていってほしいです、
うん、
で私がそれが発見できたのは7年8年9年、そのぐらい経ってからです。キャリアがそれまではもうとにかくいろんなことを試して、その頃はディスク毎日投げてました、
うん、
でそれが発見できてからは自分の形みたいなのができてくるんで、自分にできることできないことをっていうのを分かるようになってきました。自分の引き出しを増やす時期っていうのと、引き出しのパッパッパッってすぐ出せる、もっと言うのはその引き出しを 深くしていく、作業っていうのをする段階っていうのは違うと思うので、今の厚姫さんなんかはこういう大会にいっぱい出てですね、まず引き出しの量を増やしていくってところから、何が必要だというところを発見するところからやっていくと非常にいいと思いますよ。ここの今回の挑戦は厚姫さんにとっては非常にいい挑戦だったと思います、
うん、
結果はともかくね、
はい
はい
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、厚姫さん参考になったでしょうか。またお便りお待ちしてますね。
ぜひぜひ今度キャリフォルニアで。
あ、そうですね、
はい
はい、
あのなんかつよつよに会いたい会いたいってずっと言ってたので強いと勝負したいって言ってました。
いやいや勝負になりませんから、はい、あの私が1回ディスクゴルフ投げる間に厚姫さん100回ぐらい投げてますから、
ディスクゴルフは投げません
よ。また相変わらず言っちゃいましたね、はい、ということでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
TSS Radio。
それでは、後半戦今回ちょっと違う内容でお送りしたいのですが、
うん、久しぶり、
はい、
はい、
ですね、
何ですか、
我々あのポッドキャストやってるじゃないですか。
これ
これ、はい、まさに
まさに、
はい、でまあ、これあの私が編集をしてこうシーサーブログというところに上げておるんですけども、
はい、
これにですね、一応いろんなデータが見れるんですよ、このポッドキャストに対して。
アクセス解析ってことですか。
イエスイエス、そうです、
はいはいはい、
っていうのをですね、アクセス解析を久しくもう1年以上こう見てなかったんですね。
見てないですね、
はい、昔はほら一喜一憂してたじゃないですか、あ、うん、今週 30人もとか30アクセスあったとか、
うん、もう余裕ですからね我々も
ねえ、まあ、そんなこんなで本当にもう気にしてもいなかったんですけども、もう
ブレませんからね、
ブレ、はい、はい、でもコメントが2週来なかったらやめるとかやめないとか言ってましたけどねまあそんなラジオをやってるわけなんですけども、
はい、
久しぶりにこの間アクセス解析見たんですよ。
おお、
はい、
どうなってました？僕の予想から言っていいですか？
はい、
多分リスナーは5万を超えましたね。
さすがにね、なんていうんですかね、そこまではいかない、残念ながら。
だって5万って言ったら、せいぜい日本でディスクゴルフやってる、会員登録してるのは500人いないですからね。
500人いないんでしたっけ？
ないですよ。
あ、そうなんですか？
はい、
なるほど。
その5倍としたって、400人だとして5倍としたって2000人ぐらいでしょ？
はいはいはいはい、それが5万じゃねえ。
ねえ、はい、はい、だからもうだから会員数いけば、
はい、
会員は網羅したってことですもんね。
そうですね、
はい、だってこんなラジオ聞かないでしょ普通の人。
普通の人は聞かないですよね。まあディスクゴルフに興味があるか、
ね、
まあ、友人知人で、まあ、T2 やら強 T が喋ってるから。
いや T2 と強 T 喋ってても聞かないですよ、はい、僕だったら聞かないもん、
はい、しかも最近マニアックな話多いですからね。
なんだんだんだんだんだんだんの弱気になってきてるんでしょうか我々。
いやいやいやいや、
まあまあ、行きましょうか、
はい、でですね、はい、訪問者数ですね、大体配信している日とかだと、まあ、100人を優に越してますね。
訪問者、それは
訪問者、
PV の話？
PV じゃないです、訪問者です。人が、人。
延べじゃなくて。
延べじゃなくて、人が。
お、はい、優に超えてる、100を。
はい。多い時だと200に近い時もあって。
だってそれってそのリアルにその人たちが聞いてくれてるってことでしょ？
と思う、まあね、と思うんですけど。でまあ、平日で少ない時だと、まあ、60、70とかっていう時もあるんですけど。
え、少なくて？
あ、少なくて少なくて、そのくらいいってるんですよ。60を切ることはあんまないですね。平日でも96とかも普通に。
で配信日200人とか行くんですか？
200人ってさすがにあんまないですけど、100は絶対超えますね。
え、それって、
はい、
私なんかはホームページ一切訪れないで、はい、iPhone でポッドキャストで聞いてるんですけど、
はいはい、
そういう人は入れるんですか？
あ、入れないです、入れないです。多分だからシーサーブログに直接、
聞きに来てくれる人、
はいはい、聞きに来てくれる方のみのデータですね。今日でもだって60人、61人か。
今日なんかだって全然配信日関係ないですもんね。
はい、そうなんです。
ということは、
うん、
単純に一番少ない60人と見積もっても、
はい、
1週間あれば420人、
うん、
でもそれに100人と100人ほぼ倍ですよね、
はい、
って考えればこれの 1.5 倍としてもだいたい650人ぐらいの人が、
うん、
ホームページだけで、
そうですね、
しかもポッドキャスト
をプラスするとね、
1000人近い人が
1000人ね、はい、どれくらいポッドキャスト登録をしてこう聞いてるのかっていうデータはないんですけども、はい、で面白いことにですね、結構まあ、トップページから入ってきて、多分一番最新の記事を見てらして、ラジオを聞いてらっしゃる方がもちろん一番多いと思うんですけども、その次にね、結構いろいろなんですよ。T2's カフェで加藤博美選手との対談が結構前じゃないですか、うん、はい、ピロンちゃんの時
から1年以上前ですよね、
はい、のを聞いたりとか、あと実は、
はいはい、
興味深いことに、
はい、
2回3回のディスクゴルフの魅力とかディスクゴルフをやってみようっていうのが結構コンスタントに入ってるんです。
本当に？
そうだから結構昔のだとか思ってバカにすると、いやいやそんなことない、結構コンスタントにずっと聞かれてたりとか、もうそれぞれですね、いろいろ。
それって多分来てくれて、
はい、
ディスクってなんだろうって、
うんうんうん、
例えば、
はい、
僕のテレビとかを見てくれて、
はい、
ここにたどり着いて、僕は知ってるけどディスクゴルフ知らないみたいな人がディスクゴルフってなんだろうと思って聞いてくれたりしてるんですかね。
そうですね、多分ね。あとは、まあ、最近このポッドキャストを知って聞き始めてっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけども、
お、そしたら、
はい、
これすごい数字ですね、
うん、
そしたらまず、
はい、
このラジオをどっかで売っ払いましょう、
はい、高く売れるうちに
有料コンテンツしか売れないですから、
ね、いやだって売っ払ったところでやるの俺たちでしょ意味ないじゃないですか。
確かに CM 打ちましょう。
あー CM ね、これ多分倍あと10倍ぐらいになったらこう CM 打てるんじゃないですかね
まあまあまあそれは冗談としても、
はい、
でもそうやって来てくださるっていう、だって純粋に1000人ぐらいでしょ、
う
ん、
そうですよね。
で PV のその訪問者じゃなくて PV の方はアクセスだけでいうとどんぐらいですか。
アクセスだけでいうと平日でも、あ PV のアクセス数で150はあんまり切らないですかね。220とか平日でも200超えてますね。
大体200ぐらい。
200、まああのその配信日なんかだと300超えとか400まではいかないですけど、まあそのくらいいってますねという感じ。
じゃあまあ2000近いアクセスを 毎週いただいて
る。まあそうですね、はい、そういうことになりますね。はい、
だって今までだったら僕がそんなにから1800ぐらい示したはずが
1800クリックして
僕今もう何ヶ月もホームページのも見てないですから、
ね、まあ確かにそうですよね。
ブログの方でポッドキャストしか、
はい、だって僕が今ブログで記事間違えたところで岸さんしか指摘してくれませんからね間違えてるよって
、はい、すごい。
そうだから知らぬ間にね結構なアクセスがあって、あの 人気ブログでそれこそ100番とか1000番まで入んないんですけど、前はこう全然記録できなかったんですけど、記事上げると1万位ぐらいにはなるんですよね。1万位ぐらい。
だってしかもその1万位っていうのはあれですよね、その活字だけでやってるブログも含めてってことです
よね、うん、そうです
ね。我々ほら、はい、そういう意味で面白みがないじゃないですか、1回しか上げないし、
はいはい、
それなのにそこまで来ましたか、ま
あ、はい、そうですね。だから結構、
ね、ということはこれに乗っかってきた、
はい、
福岡ラジオとかも聞かれてるわけですね、皆さんに。
そうですよ。であのなんか地方の、人が考えるなんちゃらとかあったじゃないですか、
はい、
あの辺も普通になんかどっかな、毎日ってわけじゃないですけどポツポツとこうあのタイトル出てきますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今あれですね、
はい、
このもうラジオも3年、
うん、
かれこれ4年、
そうですね、
もう4年目に入ってますもんね。
はいはい。
あれをディスクゴルフをやってみようと、
うん、
ディスクゴルフの魅力みたいなものは、
はい、
改めて取りましょうか。
そうですね、ちょっと古臭くなりましたからね。
ね、
リブートしましょう。ちょっと
僕ほらあの全然内容覚えてないんで、
でも
今の僕が何て言うかっていうのを、はい、
分かりました。じゃあディスクゴルフをやってみようとかリターンズみたいな感じで
ね
ちょっともう一回新録しましょうか。そうすればね、最近のあのマニアック思考にも歯止めがかかって、初心者の方にも
新訳
いいですね、はい、ちょっとそんな感じで、ね、もう一度ね、あの過去にもう埋もれてしまってなかなか聞く機会がないところをもう一回日の目を当てて。
それいい。じゃあまた渋谷のスタバ行かなきゃ
そうですね、はい、あそこはファッションの話とかしてましたけどね、はい、まあそんなことがありましたのでちょっと皆様にもご報告したいなと、
ありがとうございます。なんか純粋にありがとうございますですね、はい、これはね、
これもまた皆様の、
我々がどんなにクリックしても訪問者数増えないですからね
そうですね、はい、アクセス数はもしかしたら5000回いくかもしれませんけど訪問者数は増えませんから ね
ありがとうございます。嬉しい。
ね、本当に。
もうなんか下ネタとか言ってらんないですね。
まあ、下ネタカットしてますけどね、私が。でもね、本当に純粋に今日だけだって62人見てますからね。来てますからね。
これ。あらまあ、ありがとうございます。
知らないところで気にかけてくださる方がいらっしゃるってことですよ。
はい、嬉しいですね。
はい。
じゃぜひ今度あのサイレントユーザーの皆様。ぜひ一念発起していただいて、
はい、
コメントなんかくれるともっと嬉しいわ。
そうですね、あの、はい、私たちのやりがいにもなりますので、
はい、
はい、というような、後半はちょっと嬉しい TSS レディオのお話でした。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします、
はい、TSS レディオ。今回のテーマはディスクにおける 段階的練習法というテーマでお送りいたしました。
なんか出版できそうですね、
はい、参考書として今日の話を ね、はい、
持ち込みましょうか出版社に。どっかでこの内容本にならないかなと思ってるんですよね。
あ、それでもあれじゃないですか、 T2 がさ執筆すればいいんじゃない、ディスクゴルフの教科書。
あら、うん、文才ないの知ってるじゃないですか。
いやいやいや、喋りをずっとこう打ちますよ僕は、こうやって。
そういう人募集。喋るとほら何時間でも喋れるから。
あ、そうかそうか、じゃあそういう感じで。あ、昔のさ参考書みたいのでさ、会話形式のなんかあったじゃないですか。
はいはい、
ああいうのでいいんじゃないですか。あれをこうそのまま、
誰かが打ってくれないとできないですよ。
ああ、なるほど、誰かをじゃあ起こしテープ起こししてもらいましょう。それで出版と。
出版社の方に、
はい、
ぜひ、
はい、アマゾンでもね、 Kindle でもいいですか。
いいですね、
はい、ということで、TSS レディオでは皆様からのお便りをお待ちしております。Facebook ページ、シーサーブログのコメント欄、
はい、
ポッドキャストのレビュー欄、そして、T2 つよ T の、直接のメッセージでも構いません。合わせて、
もちろん、
はい、
もちろんブログでも大丈夫です。
あ、ブログでも、はい、
はい、
合わせて In My Back 占い、
お、
こちらの方も随時募集しておりますので。
好評でした ね、
ねえ、よかったですね。あれはね、
サブコーナーに食われましたけど。
あのサブコーナーディスクの話のディの字も出ませんからね。
ちょっと下品なんで、
はい、
僕あんま好きじゃないですか。
どんどんこれから下品にな
って、リスナーの方にはすごい好評みたいで、はい、
あ、本当ですか。もうクレームもお待ちしていますので。はい、ということで、東京スタイリッシュスポーツレディオお届けしたのは
以上の菊池哲也と
広報の高橋剛でお届けいたしました。それでは皆さん、また来週、さよなら。